そうなんかね、マガラがK-POP とアートっていうトピックをね、作って捏造して、
ね、捏造したの。
この時だけ私入らせてって言ったら、ちょっと、
うん、どうなの？
マガラさん、
金子のアシスタントのマガラさんに登場。
マガラさんもハマってるわけ？
私は完全に金子に今までの話をじっくり聞き。やっぱりそのもともとアイドル好きとかじゃないけど、そのやっぱ違いが面白くて米を送るとか、うん、そのご飯事情、
はいはいはいはい、ご飯事情のね、
そう
台所事情ね、
そう売れてない時
台所事情ね、
売れてない時は普通に差し入れでタッパーで持ってきたやつとか食べてはんねんとかを聞いた時にやっぱ全然違うなと思って、うん、僕ダイエットしてるとかいうメンバーがいたらその人用にめっちゃダイエット用の食事を買ってきたりとか、
はいはいはい、
なんかそういうのを聞いてて面白くてハマったんですけど、う
ん、そうなんですか、この K-POP とアートって、
まあ、一応アートトピック担当なんでそこら辺も考えてきて、
はいはい、
あの金子先生が教えてもらったんですけど、うん、まずその CD のパッケージの金のかけ方がすごい、そうそう、
今日持ってきてる、
今日金子は資料でいろいろ
ちょっと持っていていただいたんですけど、
う
ん、
これだってさ、もう日本今の日本の
そうではでき
ない、それでな完全に逆行してるやん、
これは X だよね、
X です、ね、
X の何のやつを今僕ら見てるんですか、
これはあの12月の奇跡っていう、
ああ一番新しいやつ、
一番新しいやつ、
これシングルなの、
これ一応シングルっていうか
マジで
ミニアルバムみたいな、
このアルバムでこのハードカバーだ
すごいな、
まあもうね、お菓子のパッケージみたいなすごい箱にめっちゃデコラティブなんですけど、
今でまああのどれぐらいリリースされて、
日本のアーティストだってこれ、
えそれがさ、この人たちなんか100万枚いったとかっていう話やってんけど、何の CD か知らんけど、全部、
ああ100万枚、
このグレードはあの20年ぐらいやってるアーティストが、ベスト版
ウルトラソウル
で出すレベルのやつや
ん。ビーズのなんか、
ちょっともしかしたら日本もなるかかもなんですけど、基本的に韓国の方があのネットで音楽を売るのが早かったから、
はいはい、
ネットで一般的に曲を売ると、はいはい、ほんでファンのために限定版として出すのがこの
パッケージングの、
パッケージングで、もう売れるのが分かってるから金をかけるんだと思うんですけど、
なるほどね、はいはい、逆に
結構限定ものなの、
限定ものやけどだいぶ出てるっていう、
逆にパッケージに金をかけるときはこのぐらい物感を出す、
なるほど、そうそう、
物質としての、
はい、
音源だけやったらネットで買えるからって、
もうそれこそ金子さん曰く、ね、カバンに入らないぐらいでかいパッケージとか、
はいはいはいはい、
もう写真集になってたりとかっていうのが多く、
はいはいはい、
ね、金子さんについて韓国行った時もそうなんですけど、あの金箔とかラメとかが日本で見たこともない、もう豪華な使い方されてるパッケージがやばそうだ、
確かに日本はこういう部分で言うとちょっと腰が引けてるとこあるよな、ね、
デザインから見たらもうまあ素晴らしいですね、
普通の CD ジャケットでああいうプラスチックのケースだけじゃもう価値をなしてないわけ、
うん、でそれがもうどんどん売れへんくなったって日本は嘆いてるとこで止まってるけど、
そう
あインターネットで音源を配信というか売って、
コレクティブアイテム、
コレクティブアイテムをこんだけ金をかけるってなったら、うん、ジャケットアートはしなへんな、確かに、
う
ん、
そうですね、
うん、
すごいね、
あとはそのジャケットとはちょっと別で、ちょっとビッグバンになるんですけれども、私ビッグバンが好きなんですが、
うんうんうん、
まあ派手だっていう、
ドラゴン、
そうそうそうそう、まあ派手やっていうことなんだけど、ださっき言ってたその姿勢ファンがファンクラブで何かその米を送ったりするっていう中で、あの誕生日とかでプレゼントを送ったりするんですけど、はい、それにその各アーティストが好きなアート作品とかを、うん、送ったりするんですよ。ほんであのカウズ、アメリカの
カウズ、
やっぱりちょっとアメリカ文化で、うん、アメリカ大好きやから、あの人が、うん、カウズのファン あのアーティストにはカウズの作品をファンが買って送ったりとか、マ
ジかよ、すげえ、相当するぞ、だって、
そうなんです、うん、ほんであのビッグバンのトップさんっていう、ね、うん、人がいるんですけど、その人とかはそのカウズも自分で買ってたり、日本でいうと縄公平さん、縄公平さんって韓国で結構やってるのがあって、そこに行ってて、結構その、うん、プレスとかそのパーティーにそのビッグバンとかアーティストが結構行ったりするんですよ、うん、韓国は。そこでいいと思ったら彼らがもう特別発注して、縄公平にトップ氏はその作品 作ってもらったり自分のためにとかして買ったりとか、
それはつながりがね、
そういうつながりが結構
日本で言うと、まあ、大野くんと岡田くん、
ね、嵐がちょっと買ったりしてますとかじゃないですけど、
まあ結構だから
現代アート好きだって、まあ言うたら噂は聞くけど、
文ファンに対するある種の文化教育にもなるような、この人が好きなんやったら展示覧会見に行こうっつって奈良山公平も有名になったりとかしたら、それはもう素晴らしい
啓蒙としてのね、
アートが好きな人はそういうのを言っている。
確かに俺思うんだよ、日本でもそのトップアイドルの人たちがそういうところに関心を持ってアピールしてくれたらどんだけね普及するかってすごい思うけどね。
いや、やっぱ日本人はさ、やっぱりアーティストはアーティストとして売れなあかんみたいのがあって、やっぱりエンターテインメント業界がちょっともう縦割りになりすぎてるとこはあるよな、確かに。だって村上隆にしたがってさ、向こうにして行ったらファレル・ウィリアムスとかさ、あのネプチューンズのメンバーとかと写真撮ったりとかしてさ、結構ヒップホップとかと仲良かったりとか、
カニエ・ウエストとかね、
カニエ・ウエストとか、ああいうところの流れとかで、まあなんつうの、音楽のスターとアートのスターみたいなのが普通にいるっていう状態がやっぱ文化として一番正しい形というか、一番理想的やからな。それがやっぱ
日本にはないね。
ない。
あんまない。完全にそこがね。
私たちがお世話になってる大阪のエクスキューブという箱がありまして、はいはいはい、あそこファッションが強いんですけど、そこの服のブランドを G ドラゴンが着てたりとかっていうのがあったりして、結構まめにチェックされてるようですね。
なんかね、あれなんですよ。なんかあの多分、そのファン層の要は訴求対象の、うん、あのこうなんていうんですか、特定の仕方みたいのがやっぱちょっと日本と韓国はちょっと違ってて、で多分韓国ってやっぱりユースカルチャーがまだまだ全然元気で、うん、けど日本はやっぱりもうあのなんていうの、少子高齢化でもうじいさんばあさんばっかになってきてて、
そう
逆にエッチなことする人らは数少ない若者にしか向けてないっていうか、うん、だからエグザイルはその中間層というか30代40代とかにやってるからあんだけ行ってる、ジャニーズもそうやな、ね、でもやっぱキャリーパミパミが好きな60歳とかで結構稀やん、それは多分見てるとこはちゃうんやと思う。で国内としてもそうやし、韓国っていうのはやっぱり海外のところでも勝負できる本格的な音楽性、それ
日本にもいるんよ、三浦大知。
ああ、大知はでもフォルダー
ね。そう、元ね。
うんうんうん、三浦大知もでも、
まあ、ほんまに売れてもいいと思うんやけど。
そうそうそう、才能としては、
ね。才能はね。
あと、まあだから、でも日本でもう一個あるラインはやっぱ TM レボリューション的なさ、いわゆるアニメの世界観を下敷きにした感じは、世界でも受け入れられてる傾向はあるよな、確かに。
いや、だからこれ、だからそのさっきのさ、あの国際情勢っていうか、っていうと97年に韓国が、ね、経営破綻寸前になって、うんうん、あのもう国内の内需だけじゃこの国はやっていけないっていうので、うん、人口とその比率の問題で5000万人ぐらいしかいないから、結局自分たち国だけのカルチャーとか売り出しじゃ、あの経済が回っていかないと、うんうん、だから英語教育をすごい入れて、その国策として海外にどうこう自分たちのカルチャーを売り出すかみたいなことから始まってるわけじゃん、 K-POP とか。で今はそのアメリカ その音楽シーンとかにどう食い込むかみたいなこととか、そのポンジュノとかがね、
そうそうそう、
ハリウッドの監督として行くとか。
もっと言うとさ、90年代初頭にさ、ソウルオリンピックを経験して民主化したやん、というか、
そうね、
資本主義に転換した時にあまりにも自分らの国にのソースがリソースがないって気づいてめっちゃ焦ったんやと思うね、あの国多分。
そうね、
そうで、それで急に文化を売るっていうところに
行ったの
がかなり先見の明があるねんけど、それがやっぱ今やっぱりもうすごい力があるもんとして花開きつつあるっていうところはある、う
ん、強いよね、だからやっぱね、
そうそうそう、まあそんな大きい話もありながらやけど、一ファンとしての金子としては、うん、そろそろお時間なんですけど、
はいはいはい、
ちょっとこう K-POP
まとめそう、なん
あの進
め、魅力
一番の
視聴者に進め
魅力
まずは、まずは何、握手会。
でもそんな、いやいやいや、
ハイタッチ会。ハイタッチ会。
なんかそんなね、私の中で洋楽と変わらへん。
はいはいはい。
ただ、ほんまに外国の音楽として聴いてるし。
音楽性としてはどうなの？
あ、好き。うん、K-POP やから好きってわけじゃない。あ、そうでもないか。でも分かんない。
でも音楽性で言ったらさ、
うん、でもすごい気になる、ま
あ、世界のいろんな音楽の、うん、例えばななんかあのあれスーパージュニアの俺が見た PV、うん、あれ何の曲？
ミスターシンプル？
ミスターシンプル？あれなんかはもう結構あのそれこそファレル直系系の割とネプチューンズっぽい音楽性やねったりすんねん か、 だかなんか割とそういういろんな世界中のいろんなところからのいいエッセンスを吸収してんねんけど、ここが一個大事やと思うんだけど、さっき の、 あの属性にもつながんねんけど、それをやっぱこうなんつうのアジアっぽく見せてんねん。だからやっぱりそのステージパフォーマンスにしても顔が全員イケメンとかアイシャドウを入れるとかも全部そうやと思うんだけど、そこがやっぱりちょっとあのなんつうの K-POP ならではの感じがするっていうか、
一人必ず金髪いるからね、
うん、あとやっぱあとやっぱ文化として若いっていうのも一個の魅力になってる気がしてて、なんかあので
、でも逆に言うとそのまあ日本だと演歌とか、うん、その歌謡曲とかそのなんかその 全体的なそのなんか流れがあるじゃん、うん、韓国にはそういうのあるの？演歌みたいな。
あるあるある。
いやあるでしょ。
トロトって言ってね、
うん、あトロト、
うん、
あと 俺が大好きなポンチャックのイーパクさんもいる
しな。あポンチャック出たポンチャック、
うん、いやなんかあるある。いや去年なんかな、あの今年な
んそういうの接続してんの、このアイドルカルチャー。
いや絶妙に俺はそれをカンナムスタイルに見るけどね。
あそうだよね、う
ん、でもそのビッグバンのテイソンもトロト歌ったりしてるし、
いや俺だからこの前のグラミーの映像を見た時に、グラミーが あれやねん、あれダフトパンクと、うんうんうん、ダフトパンクの曲でファレル・ウィリアムスがボーカル取った曲がグラミー取ってんやんか、
うんうんうん、
でそれのライブをやったんやけど、そこであの人盲目のギターピアノ弾く人なんつう人だったっけ、レイチャルじゃない方、
レイチャルじゃない方ね、
スティービーワンダー、
スティービーワンダ
ーがゲストパフォーマンスでピアノ弾いてたりとかして、これはもうつまりこうアメリカのロックシーンの言ったらこうレジェンド、
うん、
ジャズブルースロックから来ての、うん、ダフトパンクっていうとこに至るこの文化みたいのが、その一個のステージに、うん、俺フランス人を超うなずかせてる
ダフトパンクはアメリカ人じゃない
ですよ。その一個のステージに表現されてて、これやっぱ文化音楽シーンとしてこの40年ぐらいがそこに詰まってるっていう強さやねんか。で K-POP はさまだ10年とか長く見積もっても、これがだからいずれだからこの EXO とかビッグバンとかがスティービーワンダー的になった時に、
ああそうだから俺ちょっと喋りたかったのはチャンミンみたいなさ、だからさ東方神起なんかさトラブル多いじゃん。
いや
カラとか、
いやそれも含めて俺はロックを感じるけどね。
あの
東方神起のあのストーリーとかっていうのは誰もコントロールしてないことや、うん、だからすごい秋元康みたいなやつがあれをストーリーをライトしてるとは思えへん。
思えないね。リアルでしょ。
結構残ってるやん結局二人になっちゃったけど、うんうんうんうん、あれもああなったら強い。
強いよね。
ああなったら向こう10年とか東方神起どうなんねやろうとか、うん、そういう新しい目線って出てくるし、うんうん、そういう意味では結構 K-POP 俺今までちょっと今日のこのラジオまであんまりなんか俺土子がカラオケで歌う曲としか認識してなかったけど、
いいね。
だから逆にさ日本ではな K-POP ちょっとセールスが落ちてるって言われてるんだけど、
そうもうね新大久保行ってもね、
あのね、
ちょっとね廃れてる感じは、
ね、ああそう
人数も少なくなって、
でもそんな中でもやっぱ金子の中の K-POP 熱っていうのはどうなん、うん、
いや変わらへん。
ああ
上がってきてむしろ高まってる。
うん、もうねエクソが
今年
な日本に来るんよ。
おいついついつ
4月
東京ドーム、
うん、埼玉スーパーアリーナ、
あースーパーアリーナ、
で エクソ別に日本でデビューしてるわけじゃないの、
うんうんうん、
あ
そうでももうファンそのツイッターとかでもすごいのよチケット取れるかどうかが
日本語の歌とか歌わないの、はいはいはい、
それがそのウルロンとかを多分歌うんやろうけどそれ日本語バージョンにされたらどうしようっていう、
はいはい、逆に困る
そう
嫌なやめてああ嫌な
嫌な日本語にせんでもいいの
もう洋楽として聞きたい
そうそうそう
あ憧れの対象として
聞きたい何で日本語にしちゃうのかが分からへん、
はいはいはい、レディーガガみたいな感じね、
うん、はいはいはい
それやらんでいいのにな
るほど
でもこっから先でもあれちゃう K-POP ファンとしてはさ、うん、いわゆるアイドルがアーティストになるかどうかみたいなところで一個階段があるやん、でもビッグバンはさ
もうビッグバンもそれで出てきてんねんも
ん、う
ん、
そう
だ
ね
あでも初めアイドルやったな
アイドル
一応そうバリバリアイドルやった、
うん、ああはいはいはい
でもあんなんかな
アイドル路線、
うん、どうなんやろうねこの辺の
分裂すんの分裂すんのじゃあ12人が全員それでいけないでしょだってい
けるいける
いけるんだ
じゃあそこやでそこも日本のアイドルと違うところで、うん、あでもな東方神起ブレてたからそういやそれはでもそれって事務所問題じゃん
そうよね
それは
ちょっと黒い話
そう
黒い話、まあ、
メンバー同士は多分めっちゃ仲いいね
うんという感じをだからそのファミリー出すあたりが
そう仲いいのがいいの仲良さがめっちゃ出てんのがいいのそれも多分ファンのあれやと思う
し、うん、あなるほどなるほどね、
うん、ジャニーズってそんなないやん不仲説と
かさ、まあ、めっちゃあるじ
ゃん K-POP に乗り移ったら冷たいねそんなないじゃん
いや患者には仲いいと思うけど、
うんうんうん
まあね、
もうなんか、キンキキッズとか超仲悪いやろ？
いや、キンキキッズだったら2人じゃん。嵐はまだいいよ。あれだよ、
V6 とかさ。
違う違う違う違う、あいつらであいつら。うん、赤西くんとか。
あカトゥーン。
カトゥーンとかね。うん、もう、どんどんいなくなってく
る。そうそう。
4人ぐらいになっちゃってるからね。
あれはね、もうね、仲いい感じ出てないやん。
まあまあ
ねスタンドアローンだから
出してくれた方がなファンはなすんげえ燃えんねんや
そうだよね
だからあれやねんな日本のジャニーズっていうのはあのなんつったらいいんかなこうそういう意味で超日本的に進化してるわけやん、うん、でも下手したら K-POP のアイドルもこういう日本的な受け入れられ方の方向に進化する危険性もはらんでるわけよ結局だからそのやっぱりなんつうの5人組やったら2人ぐらい男前でとか、うん、でその子にめっちゃ人気あってあとはもうちょっとコメディリリーフみたいになってんねんけどたまにいいドラマとか映画とか出てみたいな延命延命みたいな
それはあるよ絶
対 そ,
それのスキルに関しては日本のアイドル、うん、特にジャニーズが生んだシステムはすごいと思うねんか、
う
ん
う
ん、
でそうあのスーパージュニアは目指せスマップやったから
ああ
やっぱそう
じゃあ40歳になってもアイドルのままっていうことやな。そうそうそう
ずっと。SMAPみたいになりたいっていうのがあるらしいね。
ああ、なるほどね。
そう。
そうか。でも、
G ドラゴンとかは何あれあの、ジャスティン・ビーバーみたいな感じを目指してるの？その、あのハリウッドセレブみたいな雰囲気を。だからさ、あれ結構そのラップとか入れて、その成り上がり感みたいなさ。
いや、だから ここまで、いや、G ドラゴン。
G ドラゴン小学生からやってますから。
そう。しかも自分で曲書くしね、
うん、だからそれってやっぱさ、うん、そのさ
あそっちね、
うんうん、ラップヒストリーみたいなのあるじゃん
あるけどでも G ドラゴンとか見てるともはやなんか俺もうちょっともうアジアとか日本も含めてちょっと背負ってほしいようなイメージがあるけどねなんかね
世界デビューしてますから
売れてんの売れてんの
チリとかでライブして
るチリ
そんなだってスーパージュニアってフランスとかでやってるの
とにかく韓国はワールドワイド感
が、うん、そうよそこがすごいよね
そう日本は行かへんよね
全然
なんでな行けへん
内需がまだ
内需で、うん、内需でなんとかできるから
人数多すぎ
るあらゆる産業の多分 7,8 割ぐらい内需で回って持ってる人口が多いね
すごい問題なんだよ中途半端に多いから、
う
ん
そっかそういうことね
それが国策としてこう出していく理由だった、
ね、なるほどね
うんでも今日でもちょっと金子の話聞いてそのいわゆるファンがケータリング送るみたいな、うんうん、そこはちょっとなんか俺すごい新しさを感じたっすね、
あとあれな誕生日のプレゼントとかすごいからない
うん
規模があ
それはでも
昔ジャニーズもねなんかあのバレンタインチョコが
トラック
バンダイブみたいなのあったけど
そう
モログ
そうじゃなくてもっと
カー君がね
もっとね
もっと日常的にサポートしてん
ね
ん
な、
うんうん、
日常にサポートするね、
うん、
そうまあね CD 買ったりもするし、うん、あのランクを上げようと
いやだって
不審な。
カンナムスタイムそれだったらしいじゃんね。だって
そうで、なんか怪しいだから、ね、そういう操作もそうあるから、
パンパンがバーッとこう、うん、クリックする。
あと中国なんてすげえ人口多いからさ、やっぱ中国人気ってあるし、中国人のファンはすごい。
でも全然別に操作するの全然いいけどな。そう、あのそういうシステムなんやから。
そうそうそうそう。
できるからね。
その人力でエラー起こせんのやったらシステムで勝ったことになるからな、うん、それは。別に全然いいと思いますけどね。ただでもカンナムスタイルが最終的になんだかんだ言ってな、今日俺エクソとかビッグバンとか、スーパージュニアの PV 見た後にカンナムスタイル見たのよ、
久々。見た見た、俺も見た。
カンナムスタイルが結局俺いっちゃん上がるって
。まあそう。
いや、これはもうしょうがない。多分これ俺の、音楽、好みの音楽性の問題があると思う。だやっぱりその、そう、やっぱり、なんつうの、カンナムスタイルは、今の最新を入れながら、ちょっとポンチャック的なセンスと、あとやっぱなんかアジアってこの辺じゃねみたいな感じがすんねん、カンナムスタイル見てると。だからシュッとしてとかムキムキでとかじゃなくて、ちょっとこうちょっとなんつうの、辛いことも楽しいことも笑い飛ばしてみたいな。
でもあの人さ、まだ30代
くらい。ちょっと自虐的な。
なんか俺、なんかあと、
年下じゃん多分。
インドネシアの、そう、インドネシアのこうファンコット的な感じとか、ね、いわゆるお祭り音楽みたいな感じのセンスっていうのが、最終的にアジアの多分音楽の多分すごい根本に根ざしてるから、美しさじゃなくて、なんかこう、はしゃげるかどうかみたいな。結構やんちゃカルチャーなんやなっていうのをカンナムスタイル見てるとちょっと思っちゃったねっていう感じは思った、うん、いやでもかたやあんなキラキラしたステージングとか、やっぱ今の日本ではあんまなかなか見れへん
ね、うん、金をかけ方は違う、
かかってるね、
うん、
今でもね、カメラワークは日本の方がいい。
あ、そう、あ、そこはまだ、
うん、
本当
イライラするもん。
いやでも
なんでそこ引くんみたいな。
ああ
。いやでも、エクソのあのハンディはちょっと、
まあね、
神業。神業。
あれは見てほしいね。
あれは神やわ。あれはすごい。
すごい。ほんまに一発撮りやから
。レベル高いよ、だ
から、ね。レベル高い高い、
うんね。
びっくりした。
映像の、やっぱり、コリアンムービーがいいの。
でも、その中でも、そのメンバーの中でも、まだ1年も経たずにデビューした子もいるの、中でも。ダンスを。
あ、そうなんだ。
1年立たずにデビューした。
珍しいね、
才能があったんじゃない。
そう、歌がね、歌が超うまい。
ちょっと次来る
人とか
教えて。
あ、そう、次は
次どうだろう。
エクソが今最新なんや。
そう、でも
あの変な乗り物のやつ。
ああ、そうそう、そう、ね、JYP からあの6年その 2PM 以来、うんうんうん、6年ぶりに出た男性グループで、
お
ゴッドセブンっていう、
ね、おー、ゴッドセブン、やばいね。
GOT7
神セブンや、
神セブンや
AKB や。
AKB や。
そう。まあ、それも、まあ、似たり寄ったりやね。言っても。うんうん、でも、まあ、その子たちは。
エンジン付きスケボーみたいな。
変な乗り物乗ってるっていうの。そういうの新しいし。
さすが金子さんと思って。
ゴッドセブンね。
ゴッドセブン。
あ、他は他。
他
チェックやる。
あの、防弾少年団っていう。
防弾少年団。
えらい罠。
絶対
その子は、去年、デビューして1年ぐらいかな。
その子ってことは一人。
その子たち。
あ、この子たち。
何人や、6、7人かな。
女性アイドルはないの、女性アイドルは。男性目
で。やっぱあれでしょう、グループ萌えがあるんだ、ね、
グループ萌え。
やっぱ属性あるわけやん。
うん、
だってさ、そこはもうキュンキュン来てんねん。
なんかさ、あの、2PM のジャケットかなんかがあってさ、なんか雑誌の表紙になったやつ。
ああ。
みんなが寝てる。あれ、王鵬が真似してたね。やっと気づいたんだけどさ。
懐かしい。
王鵬がこう、左陣太郎かなんかでこうやったやつ。あ、2PM だったんだと思って。これかと思って。
懐かしいし。
これが萌え、萌え、なんかその。
日本のアートの時計遅。
グループ萌えの。
日本のアート時計遅いわ。
萌えね。メンバー同士の絡みね。で、あ、そうそう、あとでカップル名みたいのがあるのよ。
お
メンバー内で。名前の頭文字取ったりして。
はいはいはい。
その2人がちょっとい
いんじゃない。2人がなんか超仲いいとかやったら、
うん、草薙くんと香取くんみたいな。
そうそう、草薙くんと香取くんやったらどうなんやろうな、分からへん、ちょっと名前の付け方が分からへんけど、
滝つばみたいな。
そうそうそうそう、
滝つばみたいなね、
みたいな、
はいはい、
なるほど、
へえー、 そういや、そういや草薙くん、チョナンカンとか
なんて。だから韓国では超有名よ。
あ、そうなんや。ちゃんと成功してんの、そういうの。
うん、番組にも出てるし、チョナンカンって言えば分かるし。
あ、そうなんや。
すごいね。
うん、
そうかそうか。いや、なんかちょっとね、いろいろ撮ってきましたですけど、はい、なんか喋り足りひんこととかあったら。
でも結構全部喋ったよ。
あ、本当？
あ、そう。うん、まあ、なんかね、
頑張ったきっかけ、ダンスしながら歌う。
そう、今日わざわざこんなね、ペーパー前作ってきてくれても、ちょっともう超ありがたいんですけど、
ね、ちょっと大地の話がね、大地、
大地はね、
三浦大地も追いかけてるもんね。
追いかけてんの？
あ、そう、K-POの前が大地やったから。
あ、そうなの。
そう、
K-POはい、皆さん K-POP ですからね、うん、これから
K-POP の前に歌って踊れるのって日本ではもう大地ぐらいしかいいんじゃん。
そうだね、
うんうんうん、
大地。
でもビジュアル的には K-POP の方がいけてたっていう。
そう、でもレベルで言ったら、まあ大地の方が上やけど、顔はやっぱ K-POP の方が上。
でも大地もだって、リメイクすればさ。
そうやね。だからさ、
だって日本人、あ、まあ、日本
ちゃうで、あの人な、自己管理ができてないねんな、大地は。
ミキって言って
デブやねんもん。
え、デブ？
なんかね、なんかがっしりしてるの。なんかもっとさ、あの人多分ね、超むくむねんやん。
あ、
でライブ前めっちゃむくんで、終わりらへんシュッとすんねん。
あ、デブやそれ、デブや汗かいて、
終わりらへんまでちょっとシュッとしてきて、でも出た時とか、うわ、曲組んでねっつって喋る。
ああ、まだまだまだ
そういう自己管理をしてほしい。
ボディができて、でき
て。そう、もっと化粧するなり。
ファンが勝手に言うとりますけども。
もうちょっと絞るなりしてこいやっていうね。
こいやっていう、出てこいや。
初日大事だもんね。
じゃあちょっと最後に、じゃあ金子に、じゃあちょっと K-POP を、とは、
とは、
K-POP のすすめをの一言をちょっと、もう。
なんやろ、 K-POP とは。
急遽このコーナーで締めることにした。
やだやだやだ、やめて。
K-POP とは何か、
まあ、総合してやっぱ萌え。
萌えや、
うん、萌え。
なるほど。
私の中ではね、
うん、それでも、うん、なんか俺はそんなに的が外れてない気がするっていうか、うん、K-POP の売り出し方とか需要のされ方を見てると、その感じが
めっちゃある
ね。
あるあるある。
やっぱちょっとフィクションなんやな、だから、
うん、
存在が、うん、だからあそこまでこう、
そう、はい、出るし、なんか、
うん、めっちゃきらびやかにというか、デコっていったりとか、派手な方向に行くんや。
ほんまにいるんやって思うもん、コンサート行ったら。
あ、はい、あ、いい、アイドルとはそういうもんだよね。
はいはいはい。はいはいはい、でも、片やその裏側で、やっぱりバラエティ番組でファミリー出したりとかする。
そう、
あと、ファンがケータリングをやったりとかして、活動を支えてるみたいなところのすらも共有しているっていう。結構割とこうメタも入りつつのベタになってるっていうことなわけですね。
なるほど、
なるほど。いや、面白かったですね。
うん、追っていこう、追っていこう。
まあ、またよかったら、なんか新しいエクソの次が来たら、またちょっとよかったらまた。
なかなか後編かもよ、エクソの次は。
セブンゴッ
ツ。セブン、じゃあゴッツセブン。
ゴッツセブン。
ゴッツセブン。
もしかしたら。
まあね。今日の話はあくまでも一ファンとしての金子恵美視点です
ね。
視観
です。すみません、ファンの皆さん。
は
い、
別の目線の人も、
ね、もう当然いていいと思いますけどね。うん、ということで、まあこういう感じでね、はい、いろいろちょっとこんな感じで何々の勧めをやっていこうと思いますけど、第1回
は。あ、よかったです。すごくよかった。
K-POP の勧めということで、講師は金子恵美さんでした。
どうもありがとうございました。
エンディングに続きます。
はい、
エンディングです。
はい、ということで、
今なん最後いつも、うん、なんて言ってたっけって、うん、一瞬バーって頭真っ白になって、うん、終わりじゃなくて
227回もやってるんですけどねこのくだり、ね、うん、まあまあということで、今週は、うん、今回はのすすめシリーズ第1弾、 K-POP のすすめでしたですけども、
皆さんなんかちょっとお役に立ってたでしょうか勉強になりましたでしょうか。
まあね、全くだから僕らみたいな門外観に近い人も聞いてると思うんで、うん、
いやー、そりゃいっぱいいるでしょ
う、うん、
あら、私なんか全然
ね、うん、 新たな興味の扉になればいいなと思ってますけど、うん、まあもちろん、
ね、次回とかの決まってるんですか、うん、なのおすすめ。
いやまだ未定です。
候補はあるんですか。どんなの
候補はあるけど、うん、候補あるけどちょっと一人オファーしてるけどちょっとまだ返事待ちって感じで、でまあちょっとねやっぱりあの何ですかね、全くなんつうの違う僕らの知らんことにを趣味としてる人って、うん、なかなかいないんですよね、まあ、なんていうかこう類は友を呼ぶ的な感じでさ、うん、やっぱりなんつうのなんかこう同じような例えば映画好きやったりとか、うん、漫画とかさ、うん、あと音楽とかは、うん、アニメとかゲームとか、まあその辺はさ言ってもまあ
近いですよね。
近いやん、うん、別になんつうの全く知らんってわけじゃないから、うん、そうなると ね
スポーツじゃないですか。
ああそうね、
スポーツ系は全く知らない
です。今年はワールドカップイヤーですからね、うん、ワールドカップのこととかもねやれたらな。
まあリスナーの皆さんが聞きたいかどうかは知らないです
あとまあもっとちょっとコアなね、うん、ニッチなところにねちょっとあのまあこれもあのあれですから、あのちょいちょい日常的にいろんな人と飲んでて話してるうちに、うん、あそれいけるんちゃうみたいなのが見つかり次第やるという感じで、
あのじゃあご期待くださいませ続けていきますので、
はい、よろしくお願いします。
というわけでちょっとインフォメーションさせていただきます、
はい、いよいよやっと展示のインフォができますね。
はい、モグラグ1月、はい、2月はお休みしてましたので3月1日から始まります。
はい、よろしくお願いします、
ジャスティン・グラーディンさん、
はい、
カナダ人の方です。
はい、
インサイドアウトドリーム、
はい、
散らかった頭の中散々な街角巡る裏返しの夢、
まあ、これ僕がつけたキャッチですけど、まあ、タイトルはインサイドアウトドリームということで、
はい、2014年3月1日土曜日から3月9日日曜日までです。
はい、ということでオープニングじゃないです、今回クロージングパーティーが、はい、3月8日の土曜日、はい、18時からあります。ジャスティンもいます、うん、ということで
展示 の期間が今回ちょっと1日から9日までなので
短いんでね、
月曜日のみ休労になります。
はい、ということで火水木金土日空いてますということで、いつもはねあの木金土日しか空いてないモグラグなんですけど、まあ短縮なので期間が月曜以外は空いてますんでよろしくお願いしますということで、よろしくお願いします。でジャスティンはバンクーバーからの来日して、あのまあ、モグラグにも何日かはいるとは思うんですけど、あの、はい、ジャスティンはあのペインターであると同時にミュージシャンでもありましてですね、
はい、
同時開催で、高円寺アンプカフェの方でワンナイトイベントがあります。それがカレントポジションズというタイトルで、2014年の3月7日の金曜日、だからモグラグのクロージングパーティーの前日ですね。
そうですね、
はい、の、オープンが19時からスタートが20時からで、チャージがたったの500円ということで、
おすごい
安いで、これね結構あの今回あの切腹ピストルズっていうバンドにも参加してる野中克也っていう、はい、かっちゃんっていう人が、まあ、あの紹介してくれたアーティストなんですけど、これかっちゃんがあのこのフライヤーに寄せた文章があのこのイベントに対する文章がかなりいいんでちょっと読ませていただきます、ジャスティン・グラディンとジャスティン・パターソンによるパフォーマンス、コンタクトピックアップを使用し周りの環境から発生する音を自作のメガホンマイクから発する。 3.11 の東日本大震災以降ありえない数の瓦礫がバンクーバーの海岸に流れ着いているという、そうした瓦礫が意味するものは悲劇だが、それに対して何とかポジティブなものを生み出すことはできないかと考えた結果、瓦礫を使って音楽を作りパフォーマンスを行い、それをレコードにするというアイデアがひらめいた。当然流れ続いているものは瓦礫だけではなく放射能をも届いてきている。去年訪れた現地の新聞でも特集が組まれていたほどだ。それでも彼らはそれをポジティブなものに変えることを選択した。今こそ我々は彼らのパフォーマンスを見て、そして彼らの声に耳を傾けるべきだろうということで、うん、だからあれですね、 もう早3年前になってしまいますけども、
そうです、ね、2011
年の3月11日に、まあ、日本で起きたあの震災の影響っていうのは、まあ、遠く太平洋のカナダにまで届いてしまってましてですね、まあ、瓦礫や放射能が、まあ、全世界に飛散してしまってるっていう状況を、まあ、なかなか日本人が日本にいるだけだとね
感じられないですね、うん、自分たちがどっちかっていうと悲劇のヒロインになりがちかもしれないですね、うん、
あの福島第一どうすんねやみたいな話しか出てこないんですけど、うん、まああのなんていうんですか、ちょっと外に出たら全然違う目で見られてるっていうのは、まあ、まあ今のね政権とかもそうだと思いますけど、あんまりこうそういうドメスティックな目で見るんじゃなくて、もう少し広く対極的にね日本をちょっとこう感じる、まあ、一個の機会じゃないかと思いますんで、今回の展示とこのイベントは。
そうですね、
うん、でぜひあの、まあ、ジャスティン自体は、まあ、なんていうんですかね、パンクスで音楽のジャンル、今回のライブの音楽の、まあ、ジャンルは、まあ、ざっくり言うとノイズっぽいとは思うんですけど、そのこの文章にもあるように、3年前の3月にバンクーバーのビーチに流れ着いた、日本の福島の瓦礫を改造してオリジナルの楽器を作って、それで演奏するというイベントなんで、しかもそれをまあ今年のちょっと日は違いますけど3月7日にやるという、だからこの今回ジャスティンがやるこの一連のパフォーマンスっていうのは3月にやる意味があるわけでして、
そうですね、
そうそう、だからあのぜひあのこの3月7日の高円ジャンプカフェのカレントポジションズというパフォーマンスとで、まあ、3月1日から9日までもうちのモグラグでやってるジャスティンのペインティング、
はい、
両方見て、まあ、どっちかの会場で、まあ、ジャスティンにとぜひ、まあ、日本語は全く喋れないですか、
そうですね、
話しかけてもらってね、ちょっとどんな感じみたいな感じでいろいろ話してもらったらいいかなと思います。でちなみにジャスティン自体は2月の末にうちに搬入に来るんですけど、その時にはまた久しぶりの英語でのモグラグラジオアーティストインタビューチャレンジ第2弾
マジか
ということでね、まあ、前回はあのベルリンから来たね業務、
そうですね、そう
一応間にあの大和くんを入れたんですけど、
あんまり意味なかった、
ずっと横で酔っ払ってるだけでしたけど、今回はかっちゃんがちょっとねトランスレーションしてもらいながら
行きましょうか、
いろいろちょっとまあこの内容が内容なんでね、ちょっとできるだけ深い話とかもしたいなと思って、そうですね、今回はちゃんとした通訳の人を入れてって感じですけど、
はい、
うん、まあどうですか、
え、どうですか、
楽しみですけれども、
楽しみですね、
まだ会ったことないですよね僕ら、
そうなんですよ、噂話しか、
そうそうそうそう、
どんなとこに住んでてとか、そ
う、バンクーバーで唯一のゲットで生まれ育ったというね男ですけども、
いやもう、うん、作品自体も楽しみやけど本人がどういう人なのかっていうのも楽しみ、
そう、あとこのジャスティン・グラディンはうちで個展すんねんけど、パフォーマンサージャスティン・パターソンっていう人と2人でやるってこれ名字一緒やから兄弟ちゃうかなと思うんやけど、ね、
私もそう思ってた、
うん、まあ多分パターソンも来るんでしょうね、
そうですね、
うん、って感じで、まあなんつうんですかね、実は今回のK-POP のすすめの、
はい、
収録の会場にはフランス人が2人いたりとか、まあね、
最近国際的ですね、
フランス人が2人いる中韓国の音楽の話をしながらエンディングではバンクーバーのアーティストのインフォメーションしてるというね、このあたりをまあ聞いてもらうことで、まあ、モグラグの、まあ、今年の流れを推して知るべしという、はい、よろしくお願いしますということで、まあ、いよいよ始まりますか、
はい、もうこれジャスティンを皮切りに立て続けにポンポンポンと、
う
ん、
そうですね、
行く予定ですので、
はい、まあ、その辺は随時モグラグラジオやモグラグのツイッター、モグラグのフェイスブックとかモグラグのウェブサイトの方でね、
チェックしてください、
はい、情報発信していきますので引き続きどうぞよろしくということで、モグラグラジオボリューム227でした、
ありがとうございました。